んばんは。経済総合分析週報です。本日は土と商の補完関係についてお話ししたいと思います。土というのは、特に東日本の感じですよね。商というのは、マニラとかパリとか商業都市ですね。そういったイメージの街ですね。でそれぞれ5行の図で書いてみると分かりますけど、商を中心とした4つの線と土を中心とした4つの線というのは、商と土の間の往復の線以外は全く重なり合わないというか、商は左側、土は右側と考えるとそこも違うという感じですね。黒い線、赤い線で書くと分かりやすいんですけれども、全くこの別のつながりなので、どちらかというふうに限定をすることはあまり意味がないというか、良くないということなんですが、よくよく我々はそれぞれその違うアプローチをされるとどうしてもイラッときたりしてしまいましたね。けれども両方兼ね備えてこそ充実してくるということなんです。それぞれのだからタイプが見え方が違うってことですね。だから同じ金の人でも、右側で見れば金であり、左側から見れば情なわけですね。でさらにそれぞれ小空間、土空間と対応しているので役割も違うんですね、それぞれ。それをだけれども、金の人は情でありというところは同じっていうことなんですね。ここをうまく捉えてきた人間観察法っていうのは今まであまりなかったと思うんですね。私はそれを今発見しようとしていますね。で11節という考え方もありますけど、だからこの左右が独立していないということを考えるとね、一つの人格の中ですると、やはり5というまとまりが見えてくるわけです。でその5に対して1を付け加えるということもあまり意味がないというのは、この5を観察する誰かっていう意味でしょうね。プラス1というのは、例えば5つの五芒星の間にその真ん中から見ている誰かがいるっていう、そういう都市があるという意味で言うと6なんですけれども、でも本質は5だと思うんですね、やっぱり。でその2つの意味合いが重なっているっていうことだから、例えばだから私と取締役の人がいて、それぞれがだから右側を見ていて左側を見ていてということであれば、この世界観は重複しないんですね。重複しないからそれぞれが人脈が掛け合わさってくるってことなんですね。で私は関係ないよというふうに思っていても、相手の方がアプローチをしてくださったりすると新しいご縁になるわけですね。そのご縁も新しい意味合いが生まれてくるんですね。そう考えると、だから両方の視野を持っているということが望ましいんですね。でむしろこれ両方の視野を持たないと、戦争になってしまいかねないんですね。お前のことなんか知らないと言ったりとか、あるいは私の考え方とは違うとかいうふうに言ってしまうと話が合わなくなってきて、で向こうの方もその思いが満たせないというところからむしろ戦争が始まってしまうんですね。ですからその両方の世界観を知っておくっていうことですね。そうすれば世界は円満になると思いますね。だから先の大戦でも、だから日本とマニラの間に緊張関係というのがあった時代もありましたね。マニラには2つの政府がありまして、非常にその両者の間にコミュニケーションが取れていたかっていうところがありますね。そしてコミュニケーションが取れていたというか、そもそもその両者が闘争関係にあって、 マニラという大きな都市の中で闘争があったということですね。でちょうどその頃その終戦への引き金となる一撃が日本を襲うのですけれども、その後すぐ終戦に入りまして、その時の戦犯と言われてしまった方々の言葉というのがありまして、だからまさかそう思っているとは思わなかったが、そうであったとすれば大東亜戦略そのものを見直さなければならない段階にあったのだということを痛感するし、今後とも協力をしていきたいということを言ってるわけですけれども、思いもよらなかったと言ってることからして、それを思い知ることができたということだと思うんですね。だとすれば私はそこからもっと具体的な進展があってもよかったと思うんですけれども、まあ、つまりだから技術をお金で買うというだけではなく、もっとそのもっと全人格的な共同作業というか、そういうことができていくといいと思うんですね。まあ、人間その右側左側だけでは不完全ですので、だからもう片側から見ると非常に奇妙奇天ということになってしまったり、問題を抱えたりするんですね。例えばこの小空間に特化しすぎると貧富の差が非常に加速してしまいますね。で土空間ばかりが加速すると息苦しくなってしまいますね。業にいらば業に従いというところが強調されて、果てはその業のルールを守らなければ出ていけということになってしまうんですが、そうだとするとそれって業にいない人から見るとその土地を占拠しているっていうことですね。これはだから貧富の差の格差によって富裕層に入れなかった人は富裕層の便宜を共有できないということと非常に似た状態になってしまいますからね。だからまさにこれは兄弟姉妹のように鏡合わせの状態だと言えるでしょうね。ですからやはりこの両者を足し合わせて兼ね合わせていくっていうことがねよろしいのではないかと思います。ですからその具体的な第一弾としてはやはり日本とフィリピンの間で非常にもっと全人格的な交流をしていくということが望ましいのではないかなと思います。例えばフィリピンでは技術力が足りないから、まあ日本や中国から技術を買ってきますと、で買ってきてお店に並べばいいんですというだけではなくって、やはり一緒に物を作ったりするってところですね。それができてくると友好にもつながりますね。そして日本もそうですね。やはりそのビジネスというのをもっと柔軟に考えてもいいということですね。日本は日本として、で両者の良さを足し合わせていくとですね、おのずと世界は平和に向かっていくと思うんですね。そしてその日本とフィリピンが最もその良い関係であるというのは、それぞれやはり土と生という非常に典型的な空間でありまして、それぞれがやっぱりキャラクターが非常に明確でありまして、そして足し合わせることでちょうど良い関係になりそうだということですね。これが欧州などであれば非常にもっと多士済々でありまして、なかなか収拾がつかないかなというところがありそうですね。やはり気候がいいということですね。アジアは、アジアは気候がよく全地球的に街の広がりから見てちょうど中心にあるということですね。さらに言えば日本フィリピンは、そしてその ASEAN 諸国と比べましてもやはり中心にあるということとですね、島国であるということ、そしてやはりキャラクターが際立っているということですね。だからまあ島国と大陸というのはだから役割を分担すればいいかなと思うんですね。そしてその島国である日本やフィリピンはやはり自らのキャラクターを出していって役割を果たしていくということで、 で、日本とフィリピンはもっと包括的に全人格的に交流していくってこと、共同作業していくということ、お互いの世界観を受け入れるということ、そうすると周りの国々もそれを理解して、やっぱりその価値観に馴染んでいくと思いますね。つまり右か左かではなく、右も左もであるということを世界中が理解するようになり、そしてまあそれぞれのつながり方できてくる。だから右側のつながり方っていうのはとにかく順不同で他者あさることができるということですね。あの力を合わせようという感じですね。で、左側っていうのはこの順番通りにやりましょうということですね。物事は。で、それぞれ必要な概念でありまして、ですからそれぞれがそれぞれ、ああそういうものだなと知っていれば、お互いをもっとだからお金で買うとかいうだけではなく、一緒に物事を進めていくことができる。そうするとそれはまさしく平和というものではないでしょうかね。だからその物を買ったり売ったりするだけの関係であったら、やはり理解に至らないというところですね。それぞれその別の場所にいる別の人たちということなんですけれども、そしてだから別の人たちである間に、だからお互いの理解がだんだん疎遠になっていって、で、そしてだから何らかの事件も発生しやすくなりますね。国ごとの、地域ごとの経済格差が大きくなると、ある日突然その経済危機が見舞われたりとか、その財政が支払えなくなったりであるとか、そういったことを発端として、さらにお互いのそのランド間での理解がなければ、闘争というところに突っ込んでいくという可能性は大いにあり得るので、日頃からだから、まあ、典型的である小の空間と辻の空間というものがお互いに理解をし合えばいいということですね。助け合えばいい。で、このまあ辻と小というのは、小というのは木ですからね。木というのは土がなければ繁栄することはできないんですね。まあ、まあ小というのは種ですから、世界中どこへ行ってもその貿易という種をまいてきましたけれども、でも土、そのそれぞれの土地ごとの土によって支えられてきた商業都市でありまして、まあ土というのは文字通り大事でもありますし、人々からのご支援でもあります。そういったご支援の賜物で商売というのは回っているんですが、土というのはだから物を作るということなんです。だから物がなければ商売は絵に描いた餅ですから、この絵に描いた餅を形にしてくれる土の空間というのは、本当にこれはなくてはならない無二の友でありまして、必要でもあるし十分でもあるという、そういう関係が小空間と土の空間であります。ですからもう無益な戦いはやめて、お互いを受け入れて足し合わせることができれば、まあ、それがすなわち世界平和であるということなんですよ。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。